今朝は天の国の例えとして、イエス様がお語りくださった例え話が一つ朗読されました。10人の乙女の例えと込み出しがつけられています。今朗読を聞いてわかるように、その例えの筋そのものはそれほど難しくはない筋だと思うんですね。だけど皆さん、この天の国の例えを聞いてどう思われたか、どう感じたか。なんだかちょっと主人あんまりにも冷たくない、ちょっと油がなかった、用意がなかったぐらいで結婚式の宴席から締め出すなんて、お前たちのこと知らないなんて、そもそもあんたが遅れてきたのが問題じゃない、なんかこうちょっと引いちゃうぐらいな冷たさ、非情さ。賢い乙女、油ちょっとぐらい分けてあげたっていいじゃないって、ケチねって、なんかこう引っかかるというかですね、賢いもの、愚かなものの分け方の中でどうしても自分は用意のない愚かな乙女に身を置くわけですよね。そしてなんかこう自分は愚かだし賢くないし、なんだ天の国って結局エリート、賢い、ちゃんと物事のできるエリートしか入れない、そういうとこなのかって、なんか付き合ってらんないなって、なんかそういうふうに最初読むと私は思っちゃったんですよね。筋はわかるけど、なんか引っかかりを覚える例え、それがなんか今日のイエス様の例えなのかな。なんでイエス様こんな例え言われているのかなっていうふうにですね、今も話しながらよく分かってないんですねだけど大事だなと思うことはですね、このやっぱり例えで結論的に言われている、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからっていう、今日の例えだけではなくて、マタイはもう24章からずっとこの目を覚ましているということ、そしてその終末に関することを一つの大きなテーマとして語っているわけですよね。その日その時っていうのはキリストが再び来られる、教会の中の信仰の言葉で言えば再臨って言いますよね。その再臨の時、それはいつなのかわからない、誰にもわからない、十字架につけられ復活され天に上げられたキリストは再び来られる、だから目を覚ましていなさい、そういうふうに弟子たちに伝えた、語られた、私たちにイエス様が伝えたい大事なことだっていう思うわけです。だけども例えの中ではこの目を覚ましていなさいって言われるんだけど、乙女たちは眠りこけるわけですよね。そこは違いはないんですよね。賢い乙女も愚かな乙女も眠気に負けて眠りこけちゃう。あの眠気が差した時の眠さっていかんともしがたいですよね。説教中もうとうとしている方の姿を見ると、まあポカポカしてるし、ね、どうしようもないよなっていうふうに思うし、私もそういうふうに説教礼拝の中で過ごしたことありますし、まあ、会議中でもね、ここは寝ちゃいかんと思いながらもうまぶたが落っこってきちゃう。授業中でも大事なところだから起きてなきゃいけないと思うけど、気づいたらもう夢の中にある。あのまぶたの重たさっていうのはもう自分の意思に反して意識が飛んでってしまう、もうコントロールできない、どうしようもないものだなって思います。でそれはもう賢い乙女も愚かな乙女って言われ、例え中で言われる乙女全員同じだったわけですよね。だから賢い乙女は眠らずに目を覚まし続け出迎えたって話じゃないわけですよね。賢いものは眠気に打ち勝ち目を覚まし続けてた、愚かな乙女は眠りこけてたって、そういう例えじゃない。今日の例えでこの目を覚ましているっていうことと関係づけられて物語られているのは、やはり油が用意があったか、そこに予備の油の用意があったかどうかっていう、その違い、それが、まあ、愚かなのか賢いのかの違いとして物語られています。それは一体どういうことかって、それがこうマタイの読者たちへの問いなんだと思うんですね。でマタイの読者、まあ私たちも少なくともそうなわけですけども、 最初にこの福音書の読者たち、想定された読者たち、そこには一つの大きな問題があったというふうに言われています。まあ、信仰的な問題だったんですね。それはキリストが来られない、キリストは来るって言ってたのに来ないじゃないか、再臨が遅れてる、その問題が非常に大きな出来事としてあったわけです。まあ、最初期の教会のクリスチャンたち、初代教会の信徒たち、パウロなんてまさにそうですけど、キリストは今日にでも来られる、そういう、こう強烈な終末信仰に生きてたわけですね。よもや自分が死ぬまでキリストは来ないなんてことは考えてもない。自分が生きてる間に必ずキリストは来られる。いや、それはもう今日かもしれない。明日にも来られる。あの初代教会がものすごいエネルギーでもう宣教していった。そこには強烈なその終末的な信仰っていうのがあったのは確かなことだと思うんです。ものすごい緊張感。ね。その時に自分がどう荒れるのか。で、そういう強烈な終末信仰っていうのは、でも一つの問題を引き起こしたこともあるんですよね。それは、もうキリストは間もなく来られる。で、自分たちキリスト者、洗礼を受けた者たちは、もう神の国に入れる、天国に入れる、救いに預かってる。もうそれは今日か明日か、もう近いうちにそういう時が来る。そうであるなら、残り少ないこの地上生活、仕事して過ごすのもアホらしいなって。で、仕事を辞めてですね、好き勝手な生活を始める人たちが現れてきたわけですね。そういうことを、熱狂的に教え始める指導者たちもいたって。もう明日にでも我々は天国に行くんだって。今この地上は好きに暮らそうじゃないかって。自由なんだって。パウロの手紙なんか読むと、まあそういう怠惰な生活に対して非常に厳しく、そうではないって言ってるところがあります。第二テサロニケなんかはそういうふうなことについて書かれてると思います。信仰熱心がゆえにですね、まあ、天空にもう全てが持っていかれて、地上から足が離れてしまっている。そういう生き方、浮世離れした生活、そういうものもありました。マタイ福音書の中でも、主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。天の父の御心を行うものが天の国に入るのであるって。マタイの7章にそのような言葉がありますけども、主よ主よって、非常に信仰熱心なんだけど、でもそれがすなわち、神の支配、天の国に入るということではない。だから賢いっていうことも、単なる信仰熱心っていうことともちょっと違うのかなというふうにも思います。まあ、そういう信仰が広がる中で、でも花婿キリストは一向に来る気配がないって。で、実際に教会の中で天に召される人が現れてくる。教会に混乱が生じてくるわけですよね。一体花婿キリストはどうなってんだ。マタイ福音書が書かれたのは70年、80年、その頃っていうふうに言われています。イエス様が十字架につけられ、天に昇られ、教会が始まってから、もう40年、50年、半世紀が経っていく。結局キリストは来るの？来ないの？そういうような問いの中で、ユダヤのキリスト者たちの目の前で、エルサレムの神殿がローマによって滅ぼされるわけですよね。崩壊していく。非常に暗黒を経験していく。それでもキリストが来ない。一体どうなってんだと。信仰の灯火がまさに真っ暗闇の中で消えかかってる。真夜中だ。そういう経験をクリスチャンたちがしているわけですね。で、そういう中で、ああ、もうやめた。ほら、もう間違ってる。そして違う生き方に走る。もっと言えば、ユダヤ教に戻ってクリスチャンたちを迫害するような、そういうような歩み。そういうことさえ起こり始めるわけですね。例えば今日の例えの前段24章の45節からのところにも、ここでは忠実なしもべと悪いしもべっていう、まあここでもやっぱ2つの対比が置かれてくるわけですけども、ここでもご主人様が出かけるわけですね。いなくなる。 でその留守中にそのしもべたちがその家の中でどう振る舞うかということが語られると。良い忠実なしもべ、賢いしもべは、家の使用人たち時間通りに彼らに食事を与えている。だけど悪い、しもべと言われる人はですね、主人は遅いと思い仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。その時に主人が帰ってくるっていう例えになってるんですよね。で、こういう描写多分ね、マタイの経験していた教会のクリスチャンたちの姿にやっぱあったんだと思うんです。もうイエス様は来ないんだから、もう好き勝手にやろうって言って酒を飲んだくれたりですね、もっとや仲間を殴り始めている、そういうことがやっぱり現実的にあった、そういう信仰の問題があった、そういうふうにこう思います。そういう中で予備の油があるか、その消えかかっている灯火を燃やし続けていく用意はあるか、なお花婿を迎え続ける準備があるか、そのことを大切なこととして語るためにマタイはですね、これ厳しすぎると思える例えを用いてこう大事なことを告げようとしているんだと思います。言ってみれば第一世代のクリスチャンたちはもう短距離走のようにですね、一気にその週末に向けて全力疾走していく。だけどだんだんそこからそこで息絶えちゃうんじゃなくて、やっぱり忍耐しながら信仰を守り続けていく、継続していく、あるいはこう長距離的な信仰にこうシフトしていく、そういうやっぱり時代のこう転換点にこのマタイの時代、第一世代から第二世代に移っていこうとする、そういう信仰が非常にこう混乱している、終末的な信仰が揺らいでいる、そこにこう大きな問いとしてマタイはメッセージをね残しているんだというふうに読めると思うんです。だからこの例えの後読むとね、有名なあのタラントの話になるんですよね。預けられたタラントをどう用いるか、ね、10タラント5タラント土に埋めてしまう、その賜物を預かっている者たちの生き方が問われるわけですよね。そして今度来週扱いますけれども、これもまた有名なあの最も小さなものにした一つの行為、それがキリストにしたことだっていう小さな愛の技について取り上げられていきますね。ですからこうつなげて読んでいくと、その油の用意というものはまさにあなたが今この時にどう生きるのか、あなたが委ねられた神の賜物をどう用いて生きていくのか、どういうふうに愛の技に生きていくのか、それが予備の油なんだと、そういうふうに読むことができるんではないかと思うんです。だから予備の油っていうのは一人一人のキリスト者がキリストを信じて生きるその生き方そのものだということです。だから油はね、分けてもらえないんですよ。分けてもらえない類のものだってことなんだと思うんです。私たちは私たちの信仰生活、キリストとの関係を誰かに代わってもらうことはできないわけですよね。私の信仰、あなた代わりに生きてって交換できない、誰かにもらったりすることもできない。私とあなた、私とキリストとの関係は私が生きるしかない、私の生き方として表現するしかない。我と汝、信仰っていうのは抜き差しならないこのキリストとの関係が問われるっていうことです。油が分けてもらえないっていうのは、賢い乙女が冷たいっていうことではなくて、それはあなたでなければ用意できないキリストとの関係だって、そういう油なんだっていうことじゃないかなって思います。この私が今生かされているこの時にキリストを待ち続けながら、私に与えられた人生の区間を賜物を生かし、そして小さな愛の技に生きていく、そのことが灯火を燃やし続ける、予備の油を用いながら灯火を灯し続けている姿なんじゃないかなって思います。花婿が到着するのは真夜中だっていうのは示唆的だと思うんですよね。例えを見ながらなんかこうこねくり回すとね、 まあ、到着が朝方までなってれば愚かな乙女も大丈夫だったのかなとかですね、なんかこう読みながら僕なんか頭の中でもう3時間ぐらい到着が遅れちゃったら賢い乙女の予備の油もなくなっちゃって全員愚かになっちゃったのかなとかですね、いろんなことを考えるわけだけど、例えばそうやってこねくり出すと中心から外れていっちゃうんで、あんまりそこら辺は細かく突っ込まないようにしてですね、真夜中に着いたって、これは例えのやっぱり一つのポイントかなと思うんですね。あえて真夜中なんだ、真っ暗になってね、行く。もうギリギリの時に、でも花婿が来る。全く人間の希望もなくなり、消えてしまいそうになる。悪の力がこの世界を牛耳り、信仰者が眠りこけてしまっている。そういう時に、でも花婿だ、花婿が来た、出迎えよ、叫びが上がるって。それは結構喜びの時ですよね。なんか絶望的な、なんか裁きの時の印じゃなくて、知らせではなくて、ついに花婿が来た、結婚式なんですよ。ようやくここから結婚式が始まるって、ものすごい喜びの知らせが告げられる場面ですね。そこに油が用意されている、眠りながらも神に目を向けながら生きている、それが賢い者たちの歩みだと思います。賢いっていう言葉、これは開かれた目を持つっていう意味です。開かれた目を持っている、現実には真夜中の闇が広がっている、眠りこけてしまう、だけどもその闇の向こう側から主イエスとキリストがこちらに向かってきてるんだ、花婿は今こちらに向かってきてるんだ、そのことを開いた目で見ながら生きている、その光景、その景色、神の描く景色を見ようとする目、その目を持っているものが賢いっていうことだと思うんです。だから目覚めてるっていうこと、単に起きてるってことではなくて、開かれた目を持っている、もっと言えば神の計画を見る目を持っている、見ようとする目を持っているっていうこと、それが賢さだっていうことだと思う。クリスマスにアメリカの佐藤先生がクリスマスのレターをくださいました。しばらくの間掲示板に貼っていたのでお読みになった方もいると思いますけども、そのお手紙の中で一つのエピソードを紹介してくださっていました。コーリーテンブームさんという女性のお話が記されていました。その女性はオランダ人のクリスチャンの女性、第二次世界大戦の時にユダヤ人の迫害ですね、そのユダヤ人たちをかくまったって、その角で強制収容所に捕らえられたって、家族全員強制収容所に送られてしまったって、でそのブームさん、コーリーさん一人だけが生き残って解放された時に、残りの家族の人はみんなその強制収容所で命を落としていた、非常にこう痛ましい経験をその人生の中で味わった。でその彼女が、まあ、講演活動をね、その時の体験だったりとか経験っていうのを語る講演活動をされているそうなんですけども、その時に、よく一枚の絵を見せると、で教会学校の子どもたちにもこの朝見せたんですけども、こういう絵が佐藤先生の手紙にあったのをちょっと拡大したわけですね。こういう一枚の絵を見せる。これ絵っていうか、本当の時は布をちゃんと取り出してやってるそうなんですけども、でこの絵柄は何が描いてあるのかよくわからないって、糸が非常にこう絡んでいる裏側だ、布の裏側だけど、その表側の絵っていうのは綺麗なこう王冠が描かれている、まあ、刺繍なわけですよね。まあ、刺繍の裏側と、まあ、表側を一枚の布を見せて語られるそうです。そしてこのコーリーさんは、絡まった糸のようにしか見えない私の人生ですが、しかし信仰を持つことで向こう側には王冠が書き出されていることを知ることができます。っていうふうに 語られるそうなんですね。そのことが佐藤先生のクリスマスのレターで紹介されていました。この賢さ、開かれた目、その目とこの郡さんの話が私の中で響き合うというかですね、この刺繍の表側を見据えていく。私たちの現実はもう何が起こってんだって、コロナのことがあり、また3.11のことを思い起こしながら、またそれぞれの人生の激震を思いながら、一体どうなってんだって、真夜中じゃねえか、キリストはどうなってんだって、来てくれるのかって、そういういろんな思いを持ちながら、この刺繍の裏側を生きるものだけども、だけども開かれた目、賢い乙女というものは、この表側の神の時、神の描く図を思い描きながら生きようとする、神の国の完成が、神の支配があるんだって、それはもうすなわち神の国に入ることなんだ、宴席に預かることなんだ、そういう生き方ができるってことを今日の例えから覚えたいなというふうに思います。キリスト者はこの絡まる意図、混乱、時には絶望してしまうような中で、しかし向こう側にキリストの王冠を見る、そういう開かれた目を与えられるものだ、十字架の向こう側に復活の光を与えられるものだ、到着した花婿の喜びの祝宴を見ながら待ち続けることができるものだ。私たちの最後はキリストとの祝宴が待っているんです。裁きが私たちに語られているのではなくて、キリストはこの祝宴に招いておられるのだ、そこを忘れてはいけないと思うんですね。私たちの終わりの日っていうのは、暗い裁きの日ではなくて、主イエスと共に預かる祝宴が用意されている。その祝宴を思い浮かべながら、今日この時を生きる生き方がキリスト者の歩みだ。地に足をつけながら、天に心は引き上げられながら、でも浮つくのではなくて、地に足をつけてコツコツと賜物を用いて小さな愛の技に励んでいく。それが予備の油を用いながら、消えそうな灯火を灯し続けながら、キリストを待ち続けていく私たちの姿だと思います。油を用意するってことは、まだ見ていないものを見るようにして生きるっていうことだと思います。神に示される神のビジョンを見ながら生きていく、そういうことだなって思います。戦方作れど望みを失わずって、そういうまさに土の器の中にキリストの力をいただいて生きていく生き方、それがこの油を用意した者たちの生き方ではないかと思わされます。その日その時は誰も知らない、目を覚ましていなさい。イエス様はこの例えを通して、私たち一人一人を賢い乙女として招いてくださっているんだということを覚えたいと思うんですね。しかもこれはキリストがもう間もなく十字架につかんとする、そのエルサレムの最後の時に語っておられる。命を懸けてこの例えを、私との関係を断つなって、インマヌエルだ、そのことを命を懸けて語っている、その立ち位置からとして読みたいなというふうに思うんです。命を懸けて私たちを招いてくださっている。でこの後賛美歌の230番を最後、説教終わった後に歌いますけども、賛美歌の230番はアドベントの時に歌う曲でもあるんですよね。昨日オルガン練習している妻が、これアドベントだけどいいのって言って、間違ってないっていうふうに確認されました。合ってるんですね。もちろんアドベントですけども、賛美歌開いていただくと、そこには再臨とも書かれています。アドベントというのはまさに主を待ち望む時ですよね。それはクリスマスを待つってことではなくて、今私たちがキリストを待つわけですから、私たちは言ってみれば365日アドベントなわけですよね。ですからアドベントの賛美歌を今日歌うことは何とか印象はありますけどね、問題はないわけですね。主を待ち望むアドベントとして歌いたいと思うんです。でこの賛美歌を開いていただくと分かると思うんですけど、非常に喜びにあふれている賛美歌なんですよね。もう聖なる宴に預かる、そのことを歌い上げている賛美歌です。でこの賛美歌っていうのは、 フィリップ・ニコライっていう人が作詞作曲したって書かれてます。1556年から1608年に生涯歩まれた牧師だそうなんですね。牧師が作詞作曲してる、音楽の賜物がタラントがあった方なんですよね。ドイツの牧師だそうです。でこのニコライ牧師が牧会していた時代、ドイツの時代っていうのはですね、宗教改革者ルターの宗教改革の熱狂がですね、もう冷めちゃって、なんか非常にこう信仰的情熱の危機的な時代だったそうなんです、ドイツのその教会。そういう中でドイツではペストが大流行した。もう信仰の熱気がなくなり、ペストが大流行している。そういう中でニコライはアウグスティヌスの神の国っていう本を読んで、永遠の命に目が開かれて、その永遠に思いを向けるということがいかに喜びであり希望であり慰めであるのかっていうことをこう知らされたわけですね。そしてその思いを賛美歌にしてこう表現していったのが、これから歌う230番の歌なんですね。私たちもいろんな信仰の危機を経験します。コロナを経験している。そういう中でしかし永遠に目を向けることができる、神の国に目を向けることができる、そこに開かれた目を与えられている。それは本当に希望を失うことなく生きることのできる、喜びを失うことなく生きることのできる、本当に大きな力だと思います。で私たちは今日この礼拝に預かるということもね、これも予備の油だと思うんです。私たちが本当に毎週毎週、私たち油持ってるかしらって、それまた心配する必要ない。この礼拝に預かる者たち豊かに油を持っているわけです。神に目を向けよって呼びかけられている、その呼びかけが私たちに与えられているから大丈夫なんです。今度私たちは本当に油持ってるかしらと、結構余計な心配をね、私たちはすぐ乙女に、愚かな乙女になりたがるんですよね。だけどね、愚かな乙女にイエス様は招いてないんです。大丈夫なんです。私たちはキリストの豊かな油を注がれて、目を開かれて、あなたは神の国を見て生きてきなさい、心引き上げられて、あなたの生涯豊かに生きてきなさいと。真夜中があります、こんがらがる糸がある、でも大丈夫です。そうやってキリストはね、私たちに招いてくださってるんです。その招きを喜びを持って感謝を持って宴席に預かろうじゃないですか。それにもかかわらず私たちも大丈夫かな、油足りてるかなって、キリストが満たしてくれるんです。それをキリストの喜びを持って生きていきたいなというふうに思いますし、その思いを持って高らかに賛美の歌を歌いたいと思います。イエス様は私たちを賢い乙女、永遠の命に目を開く者として今日招いてくださった。祈りましょう。主なる神を皆あがめます。キリストが私たちをご自身の宿営へと招いてくださいました。本来なら今日聖餐をもってその時を味わい知る時でありましたけれども、今私たちはそのことが思うようにできません。しかし私たちは思いをあなたに向けます。混乱があり、悲しみがあり痛みがあります。しかし主よ、どうか私たちが神の国の幻に目を開かれて、キリストの命に、キリストの希望に目を開かれて、今週一週間もそれぞれに与えられた生涯を全うしていくことができますように、上への力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。